皆様、若菜にご来場いただきましてありがとうございます。本日のマンスリートークは宇宙での暮らし、宇宙食 Q&A と題しまして、皆様も大変興味のお持ちである宇宙食のお話です。今宇宙で何を貯められているのか、そして将来宇宙食はどうなるのかを宇宙食に大変お詳しい JAXA の中澤さんにお話を伺います。なお、お話の途中には何やら美味しい宇宙食がいただけるようです。また最後までご参加いただいた方にはお土産もご用意しております。最後までお付き合いください。本日お迎えしましたのは JAXA 有人宇宙技術部宇宙医学グループ主任開発員の中澤隆さん。
こんにちは、よろしくお願いします。
そして JAXA ではおなじみの科学ジャーナリストの寺門和夫さんです。どうも。それでは中澤さん、寺門さん、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ中澤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
宇宙食というのは本当に宇宙開発が始まった時からあるわけですね。ただいろいろ進歩してるし、それから国際宇宙ステーションとなるとずっとこれから人間が滞在していく、それからさらにはですね、日本人宇宙飛行士もまた長期滞在する可能性があるということで、日本食みたいなものがね、加わってくるといいなというふうに思ってるんですけど、その辺のところを今日は全部まとめて、まずいろいろとお話を伺わせていただいて、その後いろいろ皆さんも質問があると思いますので、いろいろ気になりたい方、後で聞いていただければと思います。中澤さん、一つよろしくお願いいたします。
はい、分かりました。それではまず宇宙食、全般につきまして、これから少し時間をいただいて説明したいと思います。途中でもですね、ここ分からないというようなことがあれば手を挙げていただいて質問していただいても結構ですので、よろしくお願いします。まず宇宙食とは何かということなんですけれども、我々はその宇宙ステーションとかスペースシャトルの中で食べられる食品、食べ物を宇宙食というふうに言っています。で、いきなり質問なんですけれども、皆さん科学館とかですね、ここでもあるかと思うんですけども、宇宙食が売られていると思うんですが、例えばこれはストロベリーですね、いちごの宇宙食なんですけども、こういう宇宙食を食べたことのある方いらっしゃいますか？はい、かなりですね、
さすがに皆さんですね
興味があられるんですね。で、こういうものは実際に宇宙に行くものと実はちょっと違ってるんですけれども、この中で、この中というのはですね、この画面で10種類ほど宇宙食、そういういわゆる売られている土産用の宇宙食というのが紹介されているんですけれども、例えば、これですね、何ですかね、これピザとかですね、これお餅ですねとかですね、お粥とかすき焼きとか、いろいろ日本的なものもありますけれども、こういうものの中で何種類が実際に今宇宙で食べられているか、全く同じものではないにしても似たようなものがですね食べられているかというのを、ちょっと質問なんですが、ちょっと3択ぐらいでいきたいと思うんですけども、この中で5つ以上5種類以上は食べられているんじゃないかというのが1番ですね。で、3つ以上で2つ以下というのが 3番ですね。5つ以上、3つ4つあるいは2つ以下、3択でちょっと答えていただきたいんですが、まず1番の5つ以上はもう食べられてるんじゃないかと思われる方、ちょっと手を挙げていただけますか。はい、10人ぐらい、10人ちょっとですかね、いらっしゃいますね。ありがとうございます。はい、じゃあもうちょっと少なくて3つ4つぐらいじゃないかと思われる方、はい、4人5人ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。いや、2つ以下じゃないかと思われる方、はい、はい、ありがとうございます。5人ぐらいですかね。
どうでしょうか。
答えは3番、しかもですね、ゼロです。はい、この中には、今等ありますけども、アイスクリーム、ドライカレー、餅、おかゆ、ピザ、バナナチップ、たこ焼き、おかゆ、コロッケ、すき焼き、宇宙で今実際に食べられているものは一つもありません。で、実はですね、アイスクリームというのはもうかなり昔ですけども、1968年のアポロ7号の時に初めてフリーズドライの食品として持っていかれたそうなんですけども、アポロが帰ってきた後ですね、調べたらほとんど食べられていなかったと。 なぜかというとですね、フリーズドライになってますから、なんですか、スカスカのこう落眼をもっと軽くしたいものなので、冷たくもないですし、舌触りが滑らかでもないですから、アイスクリームとしてはちょっと失格だったということで、その1回限り、それ以来一度持っていかれていないと、昼食ではなくなってしまったということですね。ですから、土産で売られているものと実際の宇宙食というのはかなり違うということですね。
アイスクリームは、フリーズドライのはお土産ではよく、ね、売られてますけど、実際にはあれ違うわけですね。
そうですね、ああいう製法の、いわゆるフリーズドライで作られている食品というのはいっぱいあります、ただアイスクリームは今ないというふうに思っていただければ、これからちょっと実際の宇宙食がどんなものかというのを説明していきたいと思います。これは今宇宙ステーションでの食事の風景ですね。通常宇宙ステーションは、今回シャトルが打ち上がって3人になりましたけど、まだこう2人でですね、割と寂しいこう食事だったんですね。でシャトルが打ち上がってこうステーションに滞在している人と、シャトルで上がった人が行くとですね、こう楽しい大人数のですね、楽しい食事になると。でも地上と違うのはですね、こう横になってたりですね、空中に浮いてたりする人がいると。食べ物もよく見ると浮いてたりすると思うんですけどね。
なんかスプーンも浮いてますね。
そうですね、確かにこれ宇宙だというのが分かると思うんですけれども、宇宙でやっぱり楽しみというとですね、宇宙から地球を見るということと食べ物を食べると、その2つが一番の楽しみというふうに言われてますので、宇宙食の要素は大きいと思います。で、次はちょっといきなり数字の話ですけれども、宇宙食はどんな役割を持っているかということで、一番大きな役割としてはですね、宇宙飛行士の栄養の確保、エネルギーを補給するということで、どのくらいじゃカロリーを取るのかという話がありますけれども、実は体重でほぼ決まっている値がありまして、ちょっと年齢も若干関係するんですけれども、30歳から60歳の場合ですの男性ですとこういう式になりますね。で例えば50歳70キロという体重の方ですと2875キロカロリーというのが一応基準になっています。女性の場合ですとちょっと式が違ってまして、例えば35歳50キロの女性の場合ですと大体2000キロカロリーと、ですから2000から3000キロカロリーぐらいの消費をするという、基準はできております。ただ人によってかなり違いますし、あとは船外活動という宇宙服を着て外に出るという、
そうですね、
そういう場合は500キロカロリーが1日あたり足されると、
ちょっとエネルギーを、消費しますからね、
かなりですね、エネルギー使いますので、そんな基準でやっています、あとはいろんな栄養素関係で言いますと、日本人のこう、厚生省が定めているというか、そんな基準と比べますとですね、例えばタンパク質はほぼ同じ、炭水化物が、ちょっと日本人に比べると少なめ、逆に脂肪分ですね、脂質がちょっと多いと、いうようなことになっててですね、日本人宇宙飛行士にとっても同じ基準でいいのかどうかというのはちょっと議論があるところになっています、それ以外のこうビタミンとかですね、そういう微量栄養素についてはほぼ同じなんですけれども、
ただちょっとこのカルシウムなんかやはりあれですね、
やはり
骨が溶けちゃうみたいな、ことがありますから、骨の、
そういうのが抜けるということもあってですね、全般的に多めの、基準にはなっています。それから宇宙食の条件っていくつかありますけれども、まず何といっても重要なことはですね、安全性ですね。宇宙はこう非常に、狭いこう閉ざされた空間で、周りは真空ですから火事になっても逃げる場所がないということで、まず燃えにくいこと、それからそういう包装材料とかから有害なガスが出たらですね、やっぱり逃げる場所はないですから、そういうガスがどっか行ってくれるわけこともないですから、体に害になるようなガスが出ないと、そういうところが条件になっています。それから宇宙の今の現在の宇宙ステーションの特殊事情としてはですね、冷蔵庫もフリーザーもないんですね、今ですから、
そうなんですよね、
常温の状態でですね宇宙ステーションでは1年間持たなきゃいけない、だいたい半年ぐらいですね、長い今の宇宙ステーションは宇宙飛行士がだいたい半年ぐらいの交代で行ってますので、余裕を見て1年間はですね、常温でこう保存できなきゃいけないというのがですね、基準になっています、してもちろん食中毒にならないことと、病院に行けませんから、病気になってもですね、お腹を絶対壊してはいけないということになっていますね。あとは宇宙 の, その無重力の状態でも食べられる必要があるということですね。特に液体混じりの、食品って難しいですね、汁物はやっぱり飲もうと思っても蓋が開いてるとこう水玉になってポカポカ出てきて しまいますので、それが飛び散ると非常にある意味で危険もあるということですね。この前、去年野口さんが宇宙行きましたけども、その時に、ラーメンを食べたということで、どんな工夫をしたかというのをちょっとご説明したいと思います ね、はい、あとは納豆のようにですね、糸があるものはダメだということで、昔1992年に毛利さんが初めてスペースシャトルで飛んだ時に納豆を持ってこうと NASA に申請したらですね、糸が大事な仕事をしている宇宙飛行士の目に入ったらどうするんだと言われてですね、ちょっと許可されなかったということがあります。はい、それでですね、今これからちょっと宇宙で無重力っていうのはどんな状態なのかと、食事をするということに対してどういう影響があるのかというのをですね、ちょっと動画を見ていただこうと思うんですけども、これはドナルド・ペティットさんというアメリカの宇宙飛行士がですね、2002年からの秋からですね、半年間宇宙ステーションに滞在した時に、身近にあるものを使ってですね、さまざまな科学実験をしたんですね。その時にの画像をちょっとお見せしたいと思います。このペティットさんがですね、箸を持ってですね、箸を持ってこちらにあるのは、ウーロン茶だと思うんですね、お茶をこう、ここですね、
ウーロン茶がちょっと出てますね、そこのところね、
無重力ですからもうどんどん水玉で、これどんどん広がるんですけども、この箸で、この水玉をつかめるかどうかっていうのをちょっと見ていただくと思うんですけど、ちょっと小さくて分かりにくいかもしれませんが、またもうちょっとやりますので見てくださいね。何が起きているかですね、こういうふうに箸を近づけるとですね、水玉をがフュッとですね、箸にこう吸い込まれていますよね。こういういわゆるこの箸の先の、これ材質にもよるんですけども、こうぬ、濡れ性というんですかね、それでこう表面濡れ性でこうくっつくということで、箸でですね、
お箸でウロン茶を飲むということですね。
お箸ですね、普段はですね、宇宙食の食事っていうのはフォークとナイフでやってるんですけども、こういうふうに掴んだりすることができるという意味ではですね、もしかしたら箸の方がですね、宇宙食を食べるのに向いてるんじゃないかなと。あとは例えばこういう缶の宇宙食はロシアが多いんですけども、こういうものもですね、ちょっとこう水をつけてテーブルの上に置いておくとですね、その表面張力というかですね、その濡れ性でピタッとくっつくんでですね、こう固定することができるんですね。重力がない分そういう水の性質が現れてくるという。はい、それではちょっと話を時間を戻してですね、宇宙食の歴史をご説明したいんですけども、まず最初に宇宙食を宇宙で食べたのがですね、ロシアのボストーク2号でした。チトフさんって宇宙飛行士がですね、もう1961年8月ね、
そうですね、45年前ですね、ガガーリンの次のフライトですよ ね、本当に2回目のフライトですね。
ガガーリンは確か
1周だけですけどね、
だったんで、もう食べる暇もなかったんですけど、初めて宇宙で食べました。で、食べたものはですね、こうピューレという、こう裏ごしのこう、どっちかというと本当に流動食みたいなものとか液状食だったんですね。で、その後も何人かそういうものを食べたんですけども、ロシアの方針というのがですね、やはり完全栄養食といいますか、宇宙はやはり排泄物の処理なんかも大変なんでですね、食べたものが全て栄養になるというようなことを最初目指したらしいですね。ちょっともう本当に極端な話、錠剤を一つ飲めばですね、一日働けるみたいなのを目指したんですけども、実はもうそれはダメだったんですね。もうそんなものだとですね、胃にたまらない、お腹が空いて空いてしまってですね、仕事にならないよと宇宙飛行士からクレームがついて、もう普通の固形のものとか、お腹にたまるものを食べるようになってきた。で、その後ではロシアがサリュートで半年間というのをですね、もうすでに1980年ぐらいにやってますんで、その時には新鮮な野菜とか果物を運んだと。で、宇宙ステーションミールではですね、なんと437
日
という最長のですね、滞在を、宇宙食がかなりの分支えたのではないかと。で、ロシアの場合は缶詰、チューブ食品は最近はもうなくなったというふうに聞いてますけども、缶詰が多いという状況ですね。でアメリカも、ちょっと遅れましたけども、 向井さんと一緒に何年か前に飛んだですね、ジョン・グレンさんですね、上院になった方ですけども、はい、それ方が初めて食べましたと。やはりまあ似たようなロシアと同じようにですね、割とこう完全栄養食的な、まあ、中部入りとか一口サイズのものだったんですけども、だんだんやっぱり普通の食品に近づいてきたということで、スカイラブでは冷凍冷蔵庫も完備してですね、かなり本格的な、この時多分一番食食べ物としてはバラエティに飛んでたんじゃないかと思うんですけど、
ね、広かったですね、スカイラブはね、は
い、まあ、その食事がどういうふうに宇宙で影響するかっていう、そういう実験なんかもやったんですね、かなりも食べてましたね、まあ、シャトルでは食品の数は増えましたけども、うん、まあ、冷蔵庫冷凍庫は なくなってしまったと、普通にまあ食べ物としてはまあ割と普通に食べ
て、でももう全部で100種類ぐらいはもうあるわけですね。
そうですね、はい、シャトル、今宇宙ステーションだったら200種類ありますんで、でステーションはロシアとアメリカ、まあ協力してやってますから、合わせるとまあ300種類ぐらいに比べるということになります。で、一方、まあ、日本人が今までどんなものを宇宙で食べてるかということなんですけれども、例えば森さんですね、森宇宙飛行士は普通のですねご飯類とかレトルトのカレーとかですね、まあ、かなり、日本のものを持ってってますね、それから向井さんも五目炊き込みご飯とか肉じゃがとかそういうの持ってってますし、まあ、土井さんはここにあるような日の丸弁当ですね、まあご飯と梅干しをくっつけたって形ですけども、で若田さんはまあ、地元に近い草加せんべいとかですね、持ってったり、味噌汁も NASA のパッケージに詰めて持ってったんですけども、はい、実は、ストローはですね、ストローでこう飲むタイプだったもんですから、ストローがに、まあ、わかめが突っかかってしまってうまく飲めなかった、
具がそうですね、引っかかってしまうんですね、
ちょっとそういう、はい、こともありました。で、まあ、昨年野口さんが宇宙で、スペースラムですね、宇宙ラーメン食べましたけれども、そうですね、今持ってきていただいたんですが、すいません、まあ、これが実物ですね。で中身は JAXA と、まあ、日清食品が共同開発したものなんですけども、パッケージは NASA の方でしているということですね。今回覧してますけども、で、どういうふうにしてですね、宇宙でその、まあ、水なんですかね、汁物を食べれるようにしたかということなんですけども、はい、まあ、ポイントは、形状記憶面&とろみということですね。一つはですね、この麺を見ていただくと分かると思うんですが、こういう、まあ、眉型、こうね、眉型をしてまして、これがまあ3個入ってるんですけども、この眉状の形状のものをですね、まあ、こう口に、まあ、フォークとかで放り込むんですけども、水で戻したときにその眉がこうなんですね、ばらけてしまうとダメなんで、お湯で戻してもですね、
そのまま
そのままの形で、ちょっと大きくなるだけでばらけないといわゆる形状記憶面を使っているということと、その汁がですね、この眉の中にうまくこう何ですかね、溜め込まれるようにとろみをつけてですね、こうよく中華麺でこうあんかけの麺がありますけども、あのとろっとした感じでそのとろみがこう麺のこの眉状の麺に入っているということで、その麺をすくって食べればそのまま汁が一緒にまあ中でこう噛むと汁と麺がまあ食べれる、一緒に食べれるとなかなかこう工夫をして宇宙で食べれるようになったということですね。で、まあ1回に大体5品から6品食べますので、1食分としては普通のラーメンの半分から3分の1ぐらいの量にはなっています。で、日本以外、アメリカ、ロシア、それからまあ以外にどんなものがあるかというのをちょっとご紹介したいんですけども、中国はまあ2003年に初めて有人飛行をしましたので、それ以降、まあ、はい、まあ、いわゆる中華料理ですね、
そうですね、
はい、こういうような角切り鶏肉の辛みあんかけとかですね、細切り肉の甘辛炒めと、はい、なかなか美味しそうなんですけども、まあ、その長期滞在はやってないので、そんなに1年もすとかそういうことではないと思いますけど、
はい、
それからイーサーですね、ヨーロッパ宇宙機関につきましては、実は先々週その各国 その宇宙食の担当者が集まる会議にアメリカに行ってきたんですけども、その時にまあ試食を、イーサーの宇宙食を試食させてもらったんですけども、こういうなんかフランス料理をですね、缶詰に詰めして、それをなんかのこうイベントの時にみんなでバーッと食べようみたいな、そういうものでした。
みんななんかお国柄が出て面白いですね、これね、料理もね。
そうですね、はい、 まあ、ちょっと味がどうかっていうのはですね、はいはい、まあ、美味しいものもありましたし、はい、ちょっと私の口に合わないなっていうのもありましたし、いろいろでした、はい、デザートは特に美味しかったですね、うん、それから宇宙食の種類なんですけど、まあ、これはあんまり細かく説明してもあれなんですけども、先ほどから言ってますけども、まあ、フリーズドライですね、うん、日本語で言うと凍結乾燥食品というですね、うん、水かお湯を入れて食べるということで、うん、いろんなものが結構、うん、NASA の場合はいろいろあります。で、まあ、例えばシュリンプカクテルですね、うん、小指をこうボイルし茹でてそれをフリーズドライしたものとかですね、これはNASA の宇宙飛行士の一番人気の食品なんですけども、うん、はい、それ以外にいわゆる普通のレトルトですね、うん、はい、まあ、例えばスモークターキーとかソーセージとかですね、うん、そんなものもありますし、普通の、うん、そのまま食べるナッツ類、うん、クッキー、キャンディーもありますし、それからまあ日本にはないんですが、うん、放射線を当ててですね、保存性を良くした、うん、はい、ステーキ類ですね、うんうん、そういうものもありますね、はい、からまあ調味料も一通りは揃っています、うんうん、はい、からまあ3ヶ月に1回いろいろ補給とか行きますので、うんうん、その時にまあ果物とか
新鮮な野菜とか ね、はい、果物は食べられるんですね。
で面白いのはアメリカの場合はですね、リンゴとかこうオレンジとか、うん、そういうものが多いんですけども、うん、ロシアの場合はですね、玉ねぎに
玉ねぎにんにく
トマト、まあ、トマトは多いんですけど、
ね、そうですね、よく玉ねぎの話聞きますね、ロシア人好きなんですかね。
そうですね、やっぱちょっとそこにもお国柄が出てるんですね、はい、でまあ、先ほど説明したシュリンプカクテルですね、はいはい、それから、まあ、ストロベリーですね、はい、ストロベリーはちょっと後ほどなんかお楽しみがあるかもしれません、はいはい、から、まあ、水を加えて飲む、うん、
これは飲み物ですね、
水ね、
そうですね、はい、
まあ、こういうパッケージがあって、うん、まあ、このストローですね、使って、う
ん、このストローを使って飲むわけですね、
はい、水を入れ、はいはい、ここから水を入れる、水とかお湯を入れるんですけども、はい、入れた口にストローを刺して飲むと、うん、でこのストローの口が、うん、内径が3ミリ弱しかないということで、うん、味噌汁はちょっとこれはやっぱりちょっと辛いっていうですね、はいはい、あとはちょっとこれ間違ってますけども、これはレトルトの食品ですね、
うん、はい、
そうですね、スモークターキーとかバターライス、はい、中身はちょっと見えないですかね、はい、まあ、カレーとかと同じようなパッケージですね、はいはい、放射線を当てる、うんうん、まあ、ビーフステーキですね、
これは中の微生物を
そうですね、
処理してしまう
そうですね、はい、そうしないとやはりなかなか肉はですね、常温で1年持つっていうのが難しいようなんですね、まあ、日本ではちょっと放射線は、うん、許可されてますので、はい、まあ、危険があるというわけではないと、はい、放射線は残るわけではないので、はい、それからまあトルティーヤというのはちょっとメキシコのそうですかね、うん、はい、まあ、こういうものはなんか仕事とかなんかしながら食べれるので宇宙飛行士には人気があるというふうに聞いています。でちょっと調味料が地上と宇宙では違うのでちょっとご紹介したいんですけども、宇宙用の塩とか胡椒はどんなものか、まあ、これは地上用のこう振りかけますよね。でも粉はまずいんですよ ね、
うん、まずいですね、
宇宙でパッと振りかけたらですね、胡椒とかこう充満しちゃいますよね、スペース宇宙シャトルの中に。そのために何をしているかっていうと、はい、液体に溶いてますね、うん、
はいはい、
でこれ胡椒ですね、ペッパーって書いてある、うん、胡椒の場合はですね、油に溶いてます、ね、
うん、
油に溶いて、うん、まあ、ちょっと見かけ上はなんですけど、ラー油、まあ、色はそんな色じゃない、はい、ラー油みたいな感じで、はい、まあ、目薬みたいにこう食にちょっとこうつけてたりですね、はい、塩の場合は水に溶いてます、うん、まあ、いわゆる塩水、
塩水ですね、
はい、
なるほど、はい、
そんな感じになっています、うん。で現在の国際宇宙ステーションは、まあ、アメリカとロシアが半々ずつ供給するということになってまして、うん、今の現在メニューはですね、10日ごとにの、うん、なんですね、ローテーションになってます、うん、つまり1日目の朝昼夜、まあ、スナックですね、うん、で10日まであって11日目の朝は 1日目の朝と同じものを食べるということですね、まあ、10日ね、11日10日に1回同じ1個食べるんだったら、まあ、そんなに悪くないかなと、まあ、ね、はい、ね、我々が自分のうちでそんなにいろいろ食べてるかというと、はい、そうでもないかなって気もするんですけれども、まだまだですね、やっぱり楽しみが何しろ食事とあれしかないですから、
それと自分が食べたいものあらかじめあれですね、ですね、宇宙飛行士の方はね、
現在はですね、はい、全部宇宙飛行士の基本的に希望と、まあ、ちょっと栄養的な観点とかも入りますけども、なってます、
はい、
実はそれをもうちょっと標準化しようかということも実はあるんですけども、うん、ど、はいはいはい、でメニューもですね、うん、16日の日しようと、はい、16日集金しようという動きもあります、はいはいはい、まあ、ちょっと、はい、いろいろ変わる実はあるんですけども、うん、で当然まあ、日本人、まあ、今300種類あると言ってもですね、アメリカロシアのものですから、うん、日本人には日本人、うん、日本のものをということで、我々も、はい、 宇宙日本食と言ってますけども、その開発をまあ始めたと、
そうですね、日本人宇宙飛行士も長期滞在するとなって、やっぱりね、自分の口に合うものが食べたく当然なりますからね、はい、ぜひこういうものができるといいですね。
そうですね、はい、まあ、あの来年度中ぐらいにはその長期滞在が始まりますので、はい、半年間というのはやっぱり長いですから、はい、
そうですね。
でどんなものを作っているかですね、はい、あのちょっとご紹介したいんですけども、はい、やはりこの山菜ご飯、おにぎり、はい、おかゆラーメンですね、うん、まあ、日本的なものご飯類を結構売ってますね、はい、まあ、ラーメンも野口さんが持っていったものと似たようなものがありますね、うん、はい、まあ、カレーとか、うん、とまあ、リゾットですね、これあとまあ魚類ですね、うん、イワシのトマト煮とか、はい、サバの味噌煮とか、はい、サバのかば焼きとかですね、あとまあスープ類、うん、先ほど の, あの NASA のパッケージだとちょっと辛いので、うん、ね、我々独自にパッケージも開発してまして、ね、はい、あの具が入ってても飲めるようなものも、はいはい、はい、考えております。それからまあデザートとしてまあゼリー類ですね、うん、まあクッキー、うん、まあ、なんかあんまり日本的じゃないんじゃ、日本のものが少ないんじゃないかというのは、まあ唯一このデザートとして羊羹はですね、日本のもの、はい、何しろその1年間常温で保存できるっていうので、ね、和菓子とか難しいですね、はいはい、あとあの日本の、うん、いわゆる和食と言われるものは、うん、なかなかこう、
そうですね、
生ものっていうのが多いですね、うん、
多いですからね、
はいはい、それはまあ今後の課題ということになっております、はいはい、まあ、そんな感じで、まあ、お茶も緑茶とかありますし、うん、まあ、野菜ソース類もありますね、うん、なんとか、まあ、あのまだ暑いうちにですね、この辺もうちょっと詳細あの発表できるとい
いなと思います。夏頃というのは今年の夏、もうすぐ
今年の夏ですね、あの秋風が吹く前に
もうちょっとぜひですね、もうちょっと、はい、具体的にどんなものかが、
はい、あの実物もお見せできるようになると思うんですけども、はい、ご期待いただければと思います。
はい、はいはい、そういうことでですね、あのまずちょっとその宇宙食の全体的なことを、全部ちょっとご説明いただきました、まあ、いろいろあのご質問のある方これから手を挙げていただいて聞いていただきたいと思いますが、さっきちょっとね、あのイチゴのあのちょっと宇宙食が出てきましたけれども、今ちょっと用意しておりますので大丈夫ですか。ちょっと皆さんにもトライしていただければと思います。今ちょっとお配りしますので、あのどんなふうに宇宙で食べてるのかを、まあ、ちょっと模擬的なものですけれども、ちょっと皆さんにもやっていただきたいと思います。あの食べ方はですね、この後ご説明していただきますので、あのそれからその間に何か質問のある方もしあれでしたら手を挙げていただいて、何か今お配りしてますが、その間に何かご質問のある方いらっしゃったら手を挙げてください。どうですか。はい、じゃあ、はい、そちらの方。
お酒とかはやっぱりないんでしょう
か。いい質問ですね、はい、あのお酒はですね、実は1980年ぐらいまではロシアではですね、まあ、いろんなこうなんていうんですかね、そういう儀式というかですね、そういう時にあの用に持ってってですね、うん、ちょっと飲んでたらしいんですね。でもやはり、まあ、スーダンは別に問題ないんですけども、なんか緊急事態があった時にですね、そのうまく動けないとまずいと、1秒1刻を争うときにですね、ちょっと酔っててですねあのそれ下手するとですね、死に直結するようなこともあるので、まあ、そういうことも考えるとやっぱりお酒はいかんということで今禁止。
そうですね、特にあのロシアの場合はあのアメリカと一緒にミールで一緒に飛ぶようになってからあまりいなくなったようですけれども、僕もあのロシアの宇宙飛行士に昔聞くと、結構宇宙でウォッカ飲んだって人いっぱいいましたね。どっかの飲み方も教わりました、宇宙でどうやって飲んだらいいか。でも今は多分それは全くないと思います。安全性の問題もありますし。他に何かありますか。はい、はい、ちょっとマイクを、すいません、一番前の方。
あの冷凍庫っていうのは不可能なんですか。今後開発されるんですか。
はい、ですね、今のところあの開発される予定はありません。あの元々はあのアメリカがですね、まあ、居住モジュールというのをつけて、その中にいろいろそういうものもつける予定だったんですけど、まあ、資金難、主にですね資金の関係からそういうものがなくなってですね、それと同時にそういう冷凍冷蔵庫そういうものの今のところなくなってしまったと。やはりその宇宙飛行士のその何ですかね、そういう楽しみって言ったら変ですけど、そのためにそういういろんなお金をかけてやるっていうのがやっぱりなかなか許されない。やっぱりそういう実験だとか、うん、やっぱりそういうそちらの方が優先されるっていうことだと思います。
じゃあ皆さん大体もうお手元に行き渡ったでしょうかね。 じゃあすいません、ちょっと中澤さん、ちょっとやり方をご説明していただきたいと思います
。ですね、今お配りしたのは、あのお土産用のこれ、いわゆるこれですね、あのお土産で売られているいちごですね。で、これはですね、先ほど実際に宇宙で食べられているものとは違うというふうに申し上げたんですけども、宇宙で食べられているのはこういうような形ですね、うん、まあ、パッケージはともかくとですね、ちょっとベタっとしてますよね、うん、これどういう状態かというとですね、フリーズドライなんですけども、いわゆる何ですかね、砂糖漬けというかシロップ漬けになってまして、スライスされてシロップ漬けになってるんですね。でお湯をちょっと、まあお湯とか水をちょっと入れてあげて、こう揉んであげて、何ですかね、私も1回だけ、まあ食べたことあるんですけども、よくこういちごをこう潰してこう食べますよね。でこうシロップとかけて、あれのイメージで、それよりはやっぱりもうちょっと若干ジャムに近いかなと。
なるほど。
でもかなり美味しいんですね。ですからそれと同じ味を、まあ、いろいろどういうふうにしたらこれでできるかなとやりましてですね、水をですね、これからあの水はお配りしたいと思うんですけれども、水をですねほんのちょこっと、ちょっとだけですね、今ほんのちょっとしか入れてないんですけども、入れてですね、もう皆さんのところにはすでにあの、オリゴ糖のシロップがですねちょっとかかってると思いますので、それと一緒にこうあの潰してですね、揉んであげると、でもう完全に潰してあげ、まあ、このお好みもありますけれども、フリーズドライなんで完全に潰してあげいただくといいと思うんですよね。で潰してほとんどもう数秒ぐらい揉んであげればですね食べれますので、それをあとはこうスプーンですくっていただいて、こう食べ、ちょっと食べちゃおうかな。
あのお水の方は大丈夫ですか、皆さんのところ行ってます？
今順番に回ってますので、ほんのちょっとだけですね、入れちゃうとですね、あまり入れるとこうジュースになっちゃいますので、いちごジュースになっちゃうので、あの、まあ、お好みに応じてですね、水はいらんとあのシロップだけでこう潰してみていただいても構わないんですけど、なかなかちょっとあの水がないとこう、うまく
馴染み
にくいと思いますので、
そうですね、はい、どうですか、香りがいい。お味の方はどうですか。あ、そうですか。あ、水がね、あ、こちらの方はあまりまだ水来てないかな、大丈夫ですか、ありますお水。え、あ、じゃあすいません、お水回していただけます。
はい、ほんのちょこっとですね、
はい、入れてください。あ、どうぞ。あの、じゃあお水のない方、今こちらにありますからちょっと入れてください。お水をちょっと入れてこう揉んでいただくということですね。
先ほども申し上げたんですけども、まあ、宇宙食自体はあのそのままこうフリーズドライで食べた方が日常とは違う食べ方で楽しいかもしれないんですけども、まあ、要はどんどんですね、こう地上のものにこう近づく受けてきてるっていう状況ですね、はいはい、地上、宇宙でだからこう特別な味にするんではなくて、やっぱり地上で、まあ、なるべくフレッシュなものをその、はいはい、こう食べるのが一番おいしいってことなんですね。なるべくこう地上の味を再現できるってことがすごく大事だと思うんですね。もちろん無重力という、まあ、特殊な状況もありますので、
でも宇宙で滞在長いし閉鎖された空間ですからね、食べることも一つの楽しみにならないとね、なかなかあのあれ良くないですよね。そういった意味では地上にいるときと同じようなものをなるべく食べるというのはいいですね。
そうですね、そういう意味であの今ちょっと食べていただいているのは、どのくらいこう地上と似た味が、はい、まあ、再現できているかという観点で見ていただければいいのかなと、はい、私こういう食べ方、まあ、NASA のものもそうですけど食べてみたと、今意外と、はい、まあ、そういう生のイチゴをこう潰したのと近いじゃないかなっていう感想を持ったんですけども、はい、
あの宇宙食の味なんですけどね、あの時々聞くのは、あの宇宙に行って無重力状態になった時に味覚が変わる人がいて、なんか地上で美味しいと思ったものがね、持ってって食べたらあんまり美味しくなかったっていうことをよく聞くことあるんですが、それはいかがですか。
それがですね、うん、なかなか私もいろいろこう調べてみたんですけども、うんうん、どうも NASA もですね、はい、それを確認しようということでいろいろ科学的な実験もやってるらしいんですけども、結論はですね、 どちらとも言えないということで、はい、やはりなんか個人差が大きいようなんですね。
そうみたいですね。
人によってはもうかなり変わりますし、地上と全く同じだよという地方紙もいると、ということで、まあ、一般的な結論が今出せない状況と、ただまあよく言われているのはやっぱりそういう、あの香辛料というんですか、その辛いものがやっぱり、あのよりこう好まれるとかですね、そういう傾向は多少あるとは言われてますけども、
あのそれから僕あのロシアのね旧ソ連の時の宇宙食ちょっとチューブに入ったのとかちょっと味見したことあるんですが、ものすごい甘いですね。甘みはどうなんですか、やっぱりちょっと強くなってますか、なんとも言えませんか。
どうでしょうか、その 甘さについてはあまり聞いたことがないんです、どちらかというとそれはそのロシアの民族性というか、
民族性なのか、
そちらのなのかなという気はします
けど、でも今ああいうふうにこの前のさっきありましたけど、ああいう香辛料が一応あるから、味付けを多少自分の好みに応じてつけることができるようになってるんですね。
そうですね、それは、できると思います。
皆さんいかがですか、どうでした、美味しいですか、あのもう皆さん大丈夫ですか、はい、じゃ あのまたお話をちょっと続けさせていただきたいと思いますが、あの何か質問のある方続けてどうぞ、あのどんなことでも結構ですので、あじゃあすいません、まず、はい、
大丈夫ですね、変な話なんですけども、先ほどちょっとガスの話が出ましたですね、あの要するにガスの発生する、まあ、ビニール、まあ、なんか知りませんけど、そういう話はあったんですが、これ人間自然現象のガスの話なんですけどもね、あの食べ物がだいぶ規制されてるんじゃないのかなって私は思ったんですよ。食べ物の規制というのは、あの私あの新海のちょっと私あの未来館で説明をしてるんですけどね、その時によく質問があるんですけど、その深海も食べ物がね、あの規制があるんじゃないですかと言われたんですよ。で、まあ、私は私なりにまあ喋ってるんですけども、あまりこういう話って出てきたことはないんですね、で、まあ、最初ちょうどガスの話が出たから私は言ってるんですけども、その中にニンニクだとか、それから玉ねぎとかいう話が出ましたよね、はい、ちょっとは気になったんですよそれね。それからあのここに大学芋っていうのを売ってるんですよ、であれ、まあ、宇宙には持って行ってないかもしれませんけど、やはりあのガスを発生、体内で発生させるものってありますよね、これちょっと今日聞きたかったんです。
はい、はい、ですね、まああのまあ、ガスというは言っているのはですね、どちらかというとやはりその何ですかね、そのガスによって、まあ、人間のこう生命にあの危険が及ぶとかですね、そういうレベルの話をしてまして、まあ、人間の体から出るものでですね、例えばそれでこう、あの非常に体調悪くなったり極端にその病気になったりってことは基本的にないと思うんですね。どちらかというとそのなんていうんですかね、気分的なというかですね、まあ、人間関係に欲求を及ぼすとかですね、そういうレベルの話だと思いますので、それについては特にあのなんていうんですかね、規制とかないんじゃないかなと思います。で、まあ、基本的にはそのシャトルにしてもあの宇宙ステーションにしてもですね、こう循環をこうかなり強くさせてですね、そのいわゆるその有害ガスの吸着装置とか、まあ、キャニスターとか使って、そういうガスは全部匂いとかは全部取ってますので、あの、まあ、そういう意味でも問題ないかなと。あとあのやっぱりその精神心理的な問題から言って、例えばそういうあんまりですね、ニンニクとか食べてる人が近くにいると嫌だなとか、そういうのはあると思うんですけども、アメリカとロシアの関係においてはそこのところは特に問題になってないと。ただ日本がですね、あの魚料理をいくつかあのやろうとしてますよね。先ほどご紹介したように魚結構匂いしますよね。あれが他のクルーにもしあのそういう不快感を及ぼすんであれば、その、まあ、クルーってチームになってますから、そのチームの中で相談してそういう魚を持っていかないようにとかですね、そういうレベルでのこうなんですかね、調整はあるというふうに思います。
はい、はい、
実はあの お腹の中に入りましてね、その中でガスが発生するものっていうのはあまりあの、まあ、初めから規制があるのかなというふうに私は思ったんです。というのは特に宇宙というのはあの対流がありませんよね。対流がないからその辺にたまったままになっちゃいますよね。そういうのをちょっと気にしたわけです。で、深海なんていうのは、深海もやはりあのそれは1気圧で全然変わってはいないんですけど、深海の中は全然空気の入れ替えやらないんですね。あれ だからその辺が大きな違いがあるんですよ、
う
ん、
それはちょっと違うかもしれませんね、
はい、はい、スペースシャトルにしてもですね、うん、かなり意識的にですね、うん、風空気の流れを作っていてですね、よく CO2 ポケットとか言ってますけども、うん、そういうガスだけじゃなくて CO2 とかですね、本当に呼吸に必要な酸素がちゃんとこうないような部分がつくないようにっていうですね、そういうことをかなり やってますので、うん、今言われたような深海とはだいぶ条件が違うと思います。
あの宇宙空間だと重力がないので、息を吐いた二酸化炭素が自分の周り対流がないから溜まっちゃうんですよね。だから空気常に動かしておかないと窒息しちゃうわけです。だからそういった意味ではシャトルとかステーションはかなり換気はきちんとしてるはずですので、そういった問題はちょっと深海とは違うかもしれませんね。はい、どうもありがとうございました。あ、それから、はい、一番前の方、ちょっとマイクを今、はい、
すいません、2つほど、まず先ほど の方の質問じゃないんですが、うん、メタンガスが出ないようにある程度そういうふうな調整はされてるんでしょうか。それとあと蜂蜜っていうのは宇宙食として試されたことあるんでしょうか。なんか性質が変わらないから地上でも宇宙でも大丈夫なんてのなんかの小説で読んだ覚えがあるんですが、どうでしょう。
ちょっと今の2つの質問についてはちょっと正確な私も知識はないんですが、その メタンがどうこうっていうのはどういうまず意味なんでしょうか。
食べて消化するときにメタンが出て、うん、それが、まあ、危険値に達することってまずないんでしょうけど、うん、まあ、なるべく出ないようにそういうふうな工夫されてるのかなというふうにはちょっと思うんですが、
いや少なくとも私の知ってる限りでは特にそれはないと思いますね。だからですからやっぱりそういうエアのフローを作ってそういうガスが出たらもうどんどんこう吸収していくっていう形で、出ないようにというよりはそう後で処理をするという形で思想でやってるんじゃないかなと思いますけども、
あと蜂蜜を、うん、どうでしょうか。
蜂蜜がどうかというのはちょっと蜂蜜を、うん、含んだ食品があるかどうかはちょっと申し訳ないです、はいはい、私分からないですね。蜂蜜がいいと言ってるんですか。
単体で持ってたこともない。
いや、ちょっとメニューの中に蜂蜜単体というのは今のところ今はまあ少なくともないんじゃないかなと思いますけども、
よろしいですか。
わかりました、ありがとうございます。
じゃあ他にどうぞ。はい、じゃあそちらのお子さんの方、はい、どうぞ。
電子レンジとかあるんですか。
はい、
はい、
どうでしょう。
はい、それもいい質問ですね。電子レンジもですね、残念ながらないんですね。まあ、そのない理由というのが、まあ、いわゆるその電子レンジというのはそのマイクロウェーブですね、電磁波を使いますので、それがいろんな実験機器に影響を及ぼすかもしれないというのが一番大きくてですね、それで今のところ、まあ、多分すごくお金をかけて、うん、立派なのを作ればできるんでしょうけど、うん、まあ、そこまでは今やってないということで、はい、代わりにですねヒーターを使って、ヒーターでこう宇宙食を挟んでですね温めると、あとはまあお湯が出ますから、お湯で、まあ、お湯を入れて温めると、まあ、そのくらいですね、うん、はい、ちょっとある意味でも原始的なんですけども、うん、
ですからまだ残念ながら電子レンジもないし冷蔵庫もないし、なかなかね宇宙での食事は大変ですよね。はい、どうもありがとうございました。よろしいですか。はい、あと あちらの、はい、奥の方、ちょっとマイクお願いします。
ちょっとマイク回してください。フォークとか使ってそのままで気づかずにふわふわ浮いてたりしたら危ないと思うんですけど、そういうのってなんか一個一個点検とかしてるんですか。
そうですね、まあ、危ないというとですね、多分上にいる限りはあまり危なくないんじゃないかと思います。まあ、もちろんその刃の部分がですね、当たったりすれば危ないんですけども、一番危ないのは地上に帰ってくるときに重力が息にかかるとですねブワッと来る可能性がありますから、そこは危ないんで、そういうまあチェックは日常的にはやってると思うんですけども、実際に宇宙飛行士がどういうふうにやってるかはですね、ただまあその人専用 そのナイフなりフォークとかいうのがありますから、そんなにいっぱい あるわけじゃないので、それをこう、まあ、拭いたりしてですね、使い回しをしているので、まあ、いつも使っているものですから、うん、それがないと困るわけですから、そうですね、はい、なくすというようなことはあんまないんじゃないかなと思います。
はい、はい、よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあその前の方、女性の方、すいません、マイクをちょっと前の方に渡していただけますか。
ゴミは持って帰ってきてるんですか。
あ、何ですか？
ゴミ。
ゴミ。
はい。
はい、その通りです。持って帰っています。で、アメリカとロシアでは方式がちょっと違ってですね、アメリカの場合はまあスペースシャトルですから、スペースシャトル帰ってきますよね。ですからゴミもこうそのまま持って帰って、ね、持って帰ってくるんですけども、ロシアの場合はプログレスという補給船、上に運びますよね。運んだ補給船というのは最後には大気圏に突入して燃やしてしまいますので、ゴミも一緒に、まあ、燃えてしまうと、うん、という形になっています、うん。
はい、じゃあ、はい、
2つ教えてもらいたいんですけども、まず食器再利用する場合洗ったりとかそういうのはどうしてるのかっていうのと、あと宇宙でレタスだとか小麦だとかの栽培っていうのをなんか やろうとしてるのかやってるのか分かんないですけども、その辺っていうのはどういう状況なのかっていうのを教えていただきたいんですけど、
はい、まず食器食器なんですけれども、まあ、食器についてはですね、基本的にはこのパッケージをでそのまま使ってですね、これを例えばお湯とか入れてこう切り開いて食べますよね。食べたらもうそれをゴミ捨ててしまうので、その、まあ、要するにナイフフォークそういうもの、まあ、箸も使うこともありますけど、それ以外のものってのはないです。あとはそのトレー、食事を並べるトレーというのは、うん、
さっき出てきましたね、うん、あ、これなんかそうですね、
はいはい、トレーはありますけど、はい、まあ、これは、うん、まあ、特に洗う必要はないですね、うん、マジックテープがついていて、こう食事の食品が飛ばない飛ばないようになって、ふわふわいかないようになってるだけですから、そういう意味では
箸やスプーンなんかどうしてるんですかね。拭いたりとかしてるんですか。
そのアルコールを含んだこう紙とかで拭くとかですね。まあ、そういう世界ですね。うん、そんなに食洗、はい、
分かりました
、洗ってるとかそんな感じじゃないですね。
はい、あとはその宇宙で野菜の栽培をするのはどうなってますかということですね。
はい、私の知ってる限りでは、はい、例えば向井さんがカイワレ大根を教わったとかですね、はい、そのレベルで本当に本格的にですね、うん、やってるということはまだないと思いますね。で、今後火星に行ったりとかですね、そうなるとやっぱりどうしても栽培ということをやらないと、うん、往復の分の 食事を地上から持っていくことはできないと言われていますので、それは必要になるので、うん、まあ、研究レベルではやられているということだと思います、
はいはい、よろしいですか。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ他にいかがでしょうか。はい、じゃあ奥の方。
国際宇宙ステーションとかにも例えば食材とかを持って行って食べ方とかで問題になって例えば散らかってしまったとかそういうエピソードっていうのはあるんでしょうか。
あ、今までですか。
ですね、まあ、散らかったという話は知らないんですけども、その、まあ、食べ方に問題があったということが一つありますね。それはですね、もう一昨年の秋ですかね、宇宙ステーションで食料が足りなくなったということがありました。通常ですね、かなり余裕を持って、宇宙食ってのを持ってってるんですね。ですから、まあ、3ヶ月に一遍とか補給しますから、それまでに十分にまず持つはずなんですけども、まあ、例えばシャトルの事故でなかなか補給が遅れたとかですね、あと、その時はですね、宇宙飛行士が普通の宇宙飛行士もいっぱい食べてしまったんですね。本当はきちっとこう管理をしているはずなんですけども、なかなかその計画的としてはですね、1日目のさっき言ったみたいなですね、1日目の朝食がこれと全部決まってるんですけども、実態はですね、宇宙飛行士にはまあ食べたいものは好きなように食べさせてあげようと、こうその、ね、何百キロも離れたところでもこう狭い空間で頑張って仕事してるんだから、食事ぐらいはまあいろいろ体調とかもあるだろうし、食べたいものを好きな時に食べさせようという形で割とこうなんですね、ラフに管理しててですね、それがこう結果としてですね、もう食料が足りなくなるぐらい食べてしまったと、はい、いうことがあって、その年のクリスマスに補給船が打ち上げたのかな、その時、うん、その打ち上げがうまくいかなければ、うん、もう宇宙飛行士が緊急期間、
うん、
緊急に家に地上に戻らなければいけないというようなところまで行ったんですね。うまくその時は打ち上がったんでよかったんですけども、う それからまあもうちょっとちゃんとあの管理をきちっとしようというような話にはなっていますけど、
うん、そうするとこういうあの食べ方をきちんと守っていればいいんでしょうけど、その何かがあってなんか散らばってしまったとか液体が出てしまった、そういうことはまあ、
そうですね、あまりないです。そういう問題があって、うん、まあ何か実際には起きている可能性もあるかもしれない、うんうん、まあ、その中で寄贈場でこう処置できる範囲であれば、
あまり
全て済んでるんだということだと思いますけれども、
はい、分かりました、はいはい、あといかがでしょうか。はい、はい、じゃあどうぞ。
あの飲み水なんですけど、やはりこれはあのこしたりして飲んでるんでしょうか。
まあ、リサイクルしてるかどうかっていうようなことですね。スペースシャトルの場合はですね、あの燃料電池を使ってる関係から、あの、まあ、水がかなりその燃料電池を働かせる、まあ、副産物としてできたんで、まあ、それを確か飲み水にも使ってたと思うんですけれども、宇宙ステーションの場合は、まあ、電気は太陽電池で作ってますんで、若干そういう分あのリサイクルとかしてる部分はあるんですけど、ほとんどのあの水はですね地上から持って行ってます。ですから非常に、まあ、水は貴重ですね、うん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
あとはいかがですか。質問なんですけどね、宇宙でコーラとかねペプシを飲んだことがあるって聞いたことあるんですけれども、ああいう炭酸系の飲料みたいなものはいかがなんでしょうか。
そうですね、うん、それであれば、はい、せっかくいい質問いただいたんですね、ちょっと、このビデオですねお見せしたいと思うんですけども、ちょっと待ちくださいね。ですねこれですね、ですね、今、はい、無重力状態の中に 水玉をですね浮かせて、そこにですね
錠剤みたいな
のを入れましたね。そのガスの入っている錠剤を入れたんですね。で何が起きているかというと、その泡がですねこの中に完全にこうなんですかね、泡のままずっとこうあるんですね。こうくっついたりなんかはしてですね、でコーラというのは要するに炭酸ガスを含んでいるわけですから、炭酸がこれをコーラをこの飲んだ時に何が起きるかっていうことを考えていただきたいんですけども、例えばコーラ飲むと地上でコーラ飲むとですねゲップが出ますよね。そのガスが重力の関係で上に上がってくるとですね、まあ飲む前にそもそもこう泡が出るじゃないですか。でも泡が要するに炭酸ガスが全然抜けないんですよね。宇宙ではコーラ抜けないまま飲むと、飲むとまた全然重力ないから抜けないままガス、炭酸ガスが炭酸ガスのままずっと胃に入っていって、ずっと腸ですね、まあ最後出るまでずっとと。でこれは何を意味しているかと、だからこう人体実験になっちゃうんですけども、多分炭酸ガスがこうずっと消化器を通っていってですね、体にいいことはないだろうっていうのが NASA のその見解で、ということで今そういう炭酸系の飲料は一切、昼食としては、そうですね、ないと。
まあ、本当に泡を飲む感じになっちゃってますね、今のね、あれを飲んだとしたらね。
そうですね、泡を飲む感じですね。
炭酸ガスを飲んでる感じですよね。
ですから、まあ、なんか工夫の余地はあるのかもしれませんけど、もうちょっと最初から少なくするとかですね、今のところはないですね。
なるほど。どうもありがとうございました。はい、いかがでしょうか。他に何か質問ありますか。どうですか、いかがですか。はい、じゃあそちらの方。
すみません、あの宇宙食を今いろいろ日本向けということでいろいろ開発されてて、まあ、もうすぐ公表されるということなんですけれども、その中で検討されている中で、こういうのはちょっと本当はメニューとして開発したいんだけど、ちょっと現状難しいなっていうものがもしありましたら教えていただきたいんですけれども。
そうですね、やっぱり難しいというのは先ほどちらっと触れたんですけども、いわゆるそのなんですか、生物系統ですよね。いわゆる和食というと刺身とかお寿司とかですね、そういうものがすぐに上がりますから、それをこう常温で1年間持たせるというのは今の技術ではなかなか難しいんですね。まあ、レトルトとかフリーズドライにしてもですね、レトルトはこう熱を例えば120度で30分とか加えちゃいますね。そしてやっぱり変わっちゃいますし、フリーズドライはこう水分を抜くという過程でまたこう 食感とかでいろいろ変わってしまいますし、なかなかそのままの状態元に戻せるってですね、そういう生ものをですね戻すって技術がなかなかないということですね。あとは例えば天ぷらというのもあれですけども、天ぷらって油を使ってますから、油っていうのは非常に酸化しやすいんですね。するとそれもやっぱり長期保存には向かないということですね。日本のこういわゆる日本食といわれる、まあ、和食ですかねっていうものがですね、なかなかもう今のところですねメニューに加えられないと。で、まあ、これを発表した暁にはまあ、民間のいろんな方々にですねそういう、まあ、知恵を絞っていただいて、ぜひ日本食、まあ、そのうちの和食的なものをですねメニューに加えると、まあ、日本人宇宙飛行士だけじゃなくてですね、和食のファンというのは宇宙飛行士、世界中の宇宙飛行士いっぱいいますので、すごい貢献になるんじゃないかなと、それは期待しています。
うん、そうですか。例えばね、さっき塩と胡椒の調味料がありましたけど、例えばお醤油とかね、そういうものの調味料みたいなことは考えていらっしゃるんですか？
そうですね、うん、醤油もいいと思いますよね、うん、今のところないですけども、うん、はい、醤油もかなり、うん、アメリカなんかでもかなりそういうソースは、うんね、ポピュラーですから、うん、はい、はい、うん、
まあでもいろいろ今じゃあ実際に考えていらっしゃってあれですね、検討中ということですね。でも確かに和食ってね生ものが多いので、その辺難しいところは確かにありますよね。
はい、あとまあ和菓子もそうですね。
和菓子がね、そうですね、はい、生菓子の場合はね、はい、はい、そうですか、分かりました。そろそろ時間が来ております。あと1人か2人ぐらい質問のある方いらっしゃいましたらどうぞ。いかがでしょうか。よろしいですか。はい、それじゃあ今日は宇宙食のお話をいろいろ伺いました。どうも中澤さん、ありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。